を前にして出して田中先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。なれは常しえまでも我のものと、恵み深い天のお父様、御声をかけていただきありがとうございます。今朝もこうしてあなた様の恵みの御手の中で共に集い、賛美と祈りと御言葉の時をもって礼拝を捧げる、その恵みをいただきありがとうございます。様々な中に生かされる私たちですけれども、変わることのないあなた様が共にいてくださり、私たちの歩みを固くしてくださいますからありがとうございます。様々な祈りの課題をいただきながら生かされておりますけれども、今日もあなた様がその祈りに応えてくださり、私たちがこの地にあって主を信じる者の幸いに預かり続けることができるように、いよいよ導いてください。ただいまから聖書の御言葉を共に分かち合います。語る者、聞く者が、ともども真実な礼拝を捧げることができるように、命の御言葉をいただいて新しい週間に出発できますように、整えてくださり、励ましてください。御霊の豊かな自由の中に身を置かせてくださり、準備の一夜で働いてくださったお方が、どうぞこの時、祝福してくださいますようにお願いをいたします。続く時を見て委ねて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝、ヨハネの黙示録の第6章の後半をご一緒に学びます。たびたび振り返りますけれども、ヨハネの黙示録は、ヨハネがパトモスという島にいた時に、御霊に満たされて見た幻が記されています。で、この幻の内容というのは、まずこの七つの教会に対して、語られたお言葉を彼は聞き、また伝えていく、またある意味で幻を見、それを伝えていくということをしたかと思います。その後見ておりますと、天上の礼拝の風景が見えてきて、さらにそこに、多くの人たちが神様を礼拝する姿を見ていますと、封印された七つの巻物が見えてきます。誰もそれを解き明かすことができないというので、非常に激しい悲しみに襲われるわけですけれども、唯一、子羊、御子イエス様が解き明かすことができるということでですね、それが順に解き明かされていかれたというのがこの6章であります。で、6章に入りまして、1つ目、2つ目、3つ目、4つ目ですね、この4つの巻物が順に解き明かされていきますと、4頭の馬、白、赤、黒、そして青ざめたそれぞれの馬が登場し、死であるとか病であるとか、またこの世の貧富の差であるとか、さまざまなこの世の苦しみが語られる、あるいは表されるというところを見ました。で、さらに第5の封印が解かれると、殉教者たちの姿が見えてくるということでありました。で、前回学んだことは、これらは非常に大きな苦しみや悲しみではあるけれども、当時の彼らにとっては日常的な苦しみの数々であったということです。普段経験している苦しみをわざわざ教会に来て改めてイエス様が解き明かしてくださるという形で苦しみを学んでいくですね、そんなふうな礼拝の意味ということを少し、分かち合ったかと思います。イエス様が、コントロール不能になられて、そうして起こっている苦しみではなくて、私たちが出会っている苦しみや悲しみというのも、すぐに意味は分かりませんけれども、あるいはこの地上での歩みの中で全て解き明かされるわけではないかもしれないけれども、確かにイエス様がその御手の中に収めていてくださることごとだと、このように当時の人たちが励ましを受け、また今朝私たちはいただいたということだと思います。で、このような苦しみの数々を見せていただきながら、第6の封印が解かれた、それが今朝のところです。 ざっと12節から見ていきます。私は見た子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。当時も前後して大きな地震が起こったというふうな記録があるようです。まあ、ですから大きな地震という言葉を聞くと想像しやすかったんだと思いますね。私たちの国も、たくさん地震の起こる、地域にありますから、大きな地震が起こった、まあ、間もなく6年になる、その大きな震災ですね、災害も重なるところだと思いますけれども、第六の封印が解かれるとそのような大きな地震が起こった、その幻を見たというのです。しかしですね、この地震というのはさらにこのように説明されていきます。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、この毛というのは、白いヤギや羊ではなくて黒いヤギや羊の毛のことであって、それはまあ当時としては真っ暗闇のような、まあ、それほど黒いですね、様子だということです。つまり太陽が光を失ってしまったというのです。これはそんなに経験することではないと思いますね。まあ、確かに、日食であるとかそういったことはあるのだと思いますけれども、非常に恐ろしい、天変地異の一つが起こり始めるわけです。さらに月の全面が血のようになった。まあ、太陽であるとか月であるとかがこの高度が下がりますと、地上近くになるとオレンジ色になったりしますけれども、光の屈折の関係で、まあ、そういったこととも重なるのだと思いますが、しかしそれを超えた、赤さといいますか、血のような赤さというのが、まあ、非常に不吉なもの、あるいは世の終わりを想像させることであったのだと思います。さらに13節、そして天の星が地上に落ちたっていうんです。天の星々が地上に落下してくるというんですね。まあ、この辺に来ますと随分私たちは、日頃経験することからかけ離れていっていくんだと思います。ある解説ではそれは流れ星のようなものであったり、流星群のようなものであったりというんですけれども、しかし星というのは当時、やっぱり海上交通であるとか地上の旅も含めますと自分たちの位置をこの確かにするためになくてはならない揺るぎない明かりですよね。でところがそういったものも地上に落下してくるように、まあ欠けのあるというか揺るいでしまう、揺るがせてしまう、まあ、そういったものとして見えてくるわけです。それはイチジクが太陽に揺られて青い実を振り落とすようであったと言います。さらに14節では、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、巻物が巻かれるように、羊の皮の紙であるとか、あるいはこのパピルスであるとか、そういったものがさっとこのカットされるとくるくるっと巻き上がってしまう、あるいは私たちはこの本が燃やされますと一枚一枚燃えていく様子がくるくるくるっとこう丸まってですね、燃え尽きていってしまう様子を少し想像するんだと思いますけれども、そんな風にして天が消えてなくなってしまう、神様がお作りになられた天がそんな風にして消えていってしまう、すべての山や、島がその場所から移されていく、山や島というのも揺るぎないものとしてそこに、人間のこの弱いと言いますか、地上での性からはるかに超えてですね、揺るぎなく存在しているはずの山や島々が移動していってしまった。まあ、こんなふうなですね、様子を第六の封印が解かれるとヨハネは見たと記しているんです。それは1番目から5番目までのこの非常にそこに描かれている苦しみではあるけれども、彼らにとってみれば日常的な苦しみに対して、第六の封印が解かれたっていうのはもう日常をはるかに超えた苦しみの姿ですね。さあそのような中で15節、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人、これ7種類の人たちが出るので、まあ、地上のすべての人たち完全数で表しているのだと言いますけれども、この地上で権威ある者も権威のない者も、 豊かなものもそうでないものも一様に洞穴と山の岩場に隠れるって言うんですね。で、16節、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。この山に向かって自分たちに倒れかかって助けてくれっていうのはイエス様ご自身がルカの福音書の中でですね、語っておられる言葉だと思いますが、さらに続けて17節、御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。まあ、このような言葉で、6章が終わります。苦しみと悲しみが語られるんですね。しかしそれは、この第6の封印が解かれた途端に、自分たちのこの経験や、そういったことをはるかに超えた苦しみや悲しみや、恐ろしいことが、ここで語られたっていうんです。1から5の苦しみや悲しみも恐ろしいことだったんですけれども、第6の封印が解かれてみたものは、もう本当に想像を絶するというか、絵で表そうとしても表しきれない、その言葉で語ろうとしても言い尽くせないですね。まあ、それぐらい、恐ろしい出来事をヨハネは見たということだと思います。今朝は一体ここから何を学ぶのかというのが大事なことですけれども、私はこう思いました。世の中でいろいろ恐れなければならないものに出会っていきますけれども、本当に恐れなければならないのは神様です。そういうことですね。で、私たちがいろんなもので恐れて心を揺さぶられて平安を失っていってしまうのは、恐れなければならない、本当に恐れなければならないお方を恐れることを忘れてしまってるからですね。いろいろと私たちを悲しませたり痛めつけたり、行き詰まらせたり恐れてしまった時に、まあ、当時の人たちもそうですね。第5番目のこの巻物が開かれている中ではそのような気持ちだったと思うんですけれども、いやいや、この世界の最終的には大いなる日がやってきて、それは終わりの日であって、今見ている確かだと思っている全てのものは消えてなくなってしまうのだ。そんなに恐ろしい、全ての人が自分を助けてほしいと叫ばなければならないような、そんな時がやってくるんだということを見せつけられたということです。神様を恐れるということを言いますと、私たちのこの中心的に使っている新改訳の聖書は、恐怖の恐という字を書きまして恐れるということをことごとく言いますので、本当に神様に対してそんな恐怖を持つなどということは、ちょっと聖書が語っている愛とか許しとかって言うと、違和感があるので、そこに含まれている他の意味があるのではないかということをやっぱり思いますから、そうすると新共同訳などは大概神様を恐れるという場合には、この畏敬の念の意という字を書きましてですね、恐れるというふうに訳していますね。それは大切にするという意味です。怖がって離れていくというのではなくて、大切に考えて愛して近づいていくという恐れですね。で、この私たちが使っている新改訳の聖書ももちろんその意味を含んでいますから、両方とものことが想像できるような翻訳がいいのだと思いますけれども、しかし今朝私たちが学んでいるのは、このただ畏敬の念を持つというふうに言ったときに、本当に恐れるということがちょっと逆に希薄になってきますよねと私は思うんです。やっぱり神様っていうお方は私たちの命も人生もご支配なさっておられるお方だから、最終的には本当に恐れ多く、この恐れるというか、そういうことを取り戻していかなければいけない、まあ、そんなふうに、教えられているのかなというふうに思いました。 皆さん、神様は恐れておられますか？どうですか？本当に神様を恐れておられるならば、ちょっと生き方変わると思うんですけどね。そうですか。いや、神様信じてるし、神様愛してるし、神様恐れてるし、と言いながら生き方がちっとも変わらないっていうのは、はっきり言いましょう。恐れてないんです。いいでしょうか。本当に恐れてるならば、絶対生き方変わりますよ。そうじゃない？私、自分が本当に恐れてるかなと、改めて今朝お言葉を読みながら、最終的にはこの世界が滅びるんですよ。まあ、世界の滅びなどということまで言わなくても、私たちいつか死ぬんですよ。しかも恐ろしいことにそれがいつ死ぬかということが分かってないです。なのに、皆さん、なんで平気な顔で座ってられるんですか？これ恐ろしくって仕方がないじゃない？と僕は思いますね。ですからそこで、神様っていうお方が希薄になっていったらもう恐れしか残らないですよね。けれども今朝私たちに親しくイエス様が語っていてくださるのは、最終的に恐れなければならないのは神様だって言っています。その神様が私たちの命も何もかもご支配なさっておられるのだって言っている、その恐れというのをやっぱり取り戻していかなければ、私たちに誠の平安、生き方を根底から変えていく力ある福音、永遠の命にそれこそ文字通り生きていく喜びというのがどこか希薄になっていってしまうのではないかなと、そんなふうに思うんです。改めて考えますと、あ、苦しいな、怖いな、恐ろしいなと思う出来事に出会った時に、このところを読みましょう。あ、最後こんな恐ろしいんだ、こんな恐ろしいことがあるんだったら、今出会ってる恐ろしいなと思っていることは、まあそれに比べたら乗り越えられないことはないかな。いやいや、今出会ってる苦しみはそれは大きなことでしょう。けれども聖書がとにかく語っているのは、それよりも最終的な大いなる日のもたらす苦しみや悲しみや恐ろしさっていうのは、もう計り知ることのできないぐらい大きなものだと語っているということですね。あんまり例にならないと思いますけれども、思いついたことを喋りたいと思うんですけど、私時々、もうごくたまですけれども、夜寝られない時があるんです。で、丁寧に説明してきますけど、大概私布団に入れば3分以内に寝るんです。で、それでもなおこう寝る前に本を読もうとするから、もう大概読めずにこの寝るということを毎日してますけれども、それでもごくたまに寝られない時あるんですね。で、そんな時思い起こすことがあるんです。もう今はあんまり行かなくなったんですけども、このキャンプによく行ったんですね。で、もう大昔で言っても10年以上前ですけれども、四国の四万十川っていうところに行きました。行かれた方もあると思いますけど、ここ日本でこの清涼というか美しい水だって言われるんですね。で、ここでカヌーでもしようみたいな感じで、家族で、炊飯器にご飯を炊いて、そして車に乗って夜通し走って行ったことがあるんですよ。さあ、キャンプ場で泊まりましたところ、まあ、キャンプにテントを張って、寝たんですね。干したら夜中雨が降り出したんです。で、そんなことは予測してないので、テントの張り方がまあ多少いい加減だったと思うんですけれども、もう何か頭から足元からびちょびちょになってくるんですね。まあ、それでも私たちは実は寝てたんですけれども、その中で一生懸命家内だけが夜中起きてですね、一生懸命こうテントを守っていてくれた。で、私たちはまあ家内に助けられたということで、それ以外頭が上がらないんですけども、まあ、どうでもいい話ですが、まあ、そういう雨風をしのぎながらびしょびしょの中で眠らなければならないという経験を一度か二度しますと、そのことを思い起こすんですよ。あ、あんな中でも寝てたな、 ということを思いますと、あ、今ぬくぬくと布団の中に入れていただいてるじゃないと思うと、 しばらくすると安らぎがやってくる。あんまりこれ良い例ではないと思いますけれど、この第一の封印から第五の封印が解かれた時にですね、彼らは日常的に経験している苦しみをいろいろ見せつけられながら、けれども第六の封印が解かれるともう想像を絶する苦しみを聞くことになって、それを聞かされてまた一週間使わされていった。行く先では殉教があり、死があり、悲しみがある。けれども主の日に聞かされたお言葉、大いなる日にはこんなことには比べられないぐらいの悲しみや苦しみが襲ってくる。ああ、耐えられないことは何一つないと、彼らは前進したのではないかと、まあ、そんなふうに想像いたします。何か神様以外のものが怖くなったときに、本当に神様を恐れるということをですね、取り戻したいと思います。さて、まとめですけれども、もう一つのことですが、この天地が滅びるというお言葉はイエス様ご自身が福音書の中でたびたび語っていてくださいます。で、特にマタイ、マルコ、ルカ、三つの共感福音書と言われている中では、イエス様ご自身が世の終わりのことを語られました。そこで共通している一つの言葉があります。開いていただかなくて結構ですが、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。この言葉が三つの福音書にきちんと共通しているんですね。で、ヨハネの福音書には実はこの言葉は直接的にはありません。ですから天地が滅びるというところは、もしちょっとこじつけるとすれば、この黙示録の中でヨハネ自身は復活のイエス様から直接見せていただいたのではないかと想像するんです。ですからそれに続く言葉、しかし私の言葉は決して滅びることがありません、御言葉は滅びない、たとえ天地が滅びても御言葉は滅びない、最終的な裁きの権限をお持ちのお方を恐れ始めた生き方は、この変わることのない御言葉に生かされていく生き方にしていただけるということなのだと思います。で、ヨハネの福音書に語られている、言葉がですね、引用しますけれども、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ですから、まことに神様を恐れて生きる、そのような生き方を得させていただいたものは、目の前の私たちを恐れさせるものを、まあ、恐れないでですね、まあ、恐れないというのは無理があるかもしれませんけれども、恐れるに足りないことだとさせていただきながら、その終わりの日に向かっていく。で、終わりの日がものすごく恐ろしいことだということを今日は改めて学んだわけですけれども、しかしそれでも御言葉は、なくならないんですね。で、その御言葉が語っているのが、私たちはその終わりの時に復活の希望をいただいているということなのだと思います。ですから最終的な勝利をいただいているということですね。終わりの日を迎えようとも平安を失わずに生きていく生き方がここにある、まあ、そんなふうなことを本当に心の底から信じさせていただいて、歩みが許されている私たちです。相変わらず恐ろしいものにこの一週間も出会っていくことではあるかと思いますけれども、最終的な、終わりの日の権限をお持ちのお方を見上げながら、その時々を前進してまいりたいと思います。お祈りをしましょう。御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられよう。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることが ありません。こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。恵み深い天のお父様、限りある命の中に生かされながら、移りゆく物事の中に生かされながら、それらに頼みを置いて生きようとしてしまう、そこに忍び寄る苦しみや悲しみ、恐怖を改めて学ばせられています。そのようなことをはるかに超えて、最終的な終わりの日、裁きの日、大いなる日が来ることを改めて教えていただきながら、私たちはそれに向かって生かされていることを改めて確かにさせていただきます。世の終わりを迎えてもなお朽ちることのない命の御言葉を今朝もいただいています。その御言葉が語るには、私たちをどんなに神様が愛していてくださり、終わりの日を迎えても復活の希望を確かに与えていてくださる、そのお言葉でありました。どうか生かされていることを喜びながら、終わりの日を目指しながら、今日明日をあなたと共に生きる幸いに預からせてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。使わされてまいります。それぞれの先は違いますけれども、同じ一つの神様が共にいてくださいますから、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。